はい、始まりましたラジオエアン第16回。
はい、16回目も、来ましたね。
はい、じゃあ本日も、エアン坂津主催の、西安と、
はい、パーソナリティのおっくんでお願いします。
はい、前回から、テーマをオリンピックと題しまして、はい、行っているのですが、本日は、おっくんが持ってきた本の紹介です。
はい、はい、ということで今回僕が紹介するのは、詩天才を育てる、こちらは監修がテレビ朝日のゲットスポーツという、スポーツ番組、深夜にやってるスポーツ番組の、番組が監修した本ということで、
はい、
まあ、いろんなスポーツの指導者にスポットを当てて、指導者と選手ですねにスポットを当てて、でドキュメンタリー的な感じで、綴られている一冊となってます。
はい、では今日も早速トークに入っていきたいと思うんですけども、はい、このラジオ番組では、事前にお互いに質問を用意し合って、その質問に回答するっていう形でどんどん本を掘り下げていくという形式を取っております。
はい、はい、ということで、まあ、この本を選ぼうと思ったので、そう、なんかその結構まあオリンピックっていうテーマの中で、まあ、どっちかかなっていう、
はいはいはい、
スポーツ、まあ、選手だったりその指導者っていうところのプレイヤー側に視点を当てるか、経済的なところに視点を当てていくかっていうところで、
は
い、で、まあ、さっきそのこの前ね、
前回は、はい、私の本が、
まあ、経済的なところでいったということで、まあ、逆にスポーツっていうところで、まあ、ちょうどいい感じの
バランスを
取れたのかなっていう感じではあるんですけどね、まあ、なかなかその選手にスポット当てた本っていうのもあまり、まあ、出てはいないかな、まあ、スポーツ選手が書いた本とかっていうのは割とあるんですけど、そういう中であの指導者、
ま
あ、
っていうところ
ですね、っていうので、まあ、すごい興味があの惹かれたかなという感じなんですが、じゃあ質問1個目ということで、
はい、
そうですね、じゃあ西安の、まあ、その質問で、
はい、
印象的な指導者はということで、
そうですね、やっぱり、
はい、本の中でじゃあちょっと西谷今この中でパッと気になったのは、
あ、気になった人、 あえてこういった聞く、ですね、やっぱ僕の中では、まあ、今回も、まあ、水泳がブラジルリオで強かったということで、やっぱ平井コーチ、
まあ、はい、萩野ですね、今年は出してて、でこれはちょうどそのロンドンオリンピックの時やったんで、
はい、
まあ、ちょっと前なんですけど、北島康介だったり寺川綾っていう選手の、まあ、そのコーチをしていたということで、うん、まあ、そんな僕も結構このコーチが気になった一人ではあったんですけど、まあ、その中で、まあ、気になったフレーズとしては、やっぱりその選手一人一人によってアプローチを変えていくっていうことを、そういうあの実践していらっしゃったようで、やっぱりそのいろんな、まあ、選手の特性っていうのはいろいろあると思うので、
はいはい、
やっぱりその本番に挑む中で、
うん、
あのどういうふうに声かけたらいいのかみたいなとかもあったりしますし、まあ、その練習の時の接し方っていうところでもすごいあの細かくっていう部分もあって、
はい、
あとはそのやっぱり平等に、強い選手でも平等に接していくっていうことっていうのをやっぱどちらかというと心がけていたっていうことで、まあ、時にその厳しくもありっていうところはもうどの選手も一緒みたいな感じでやっていて、やっぱりそのなんか水泳とかってすごいその一瞬ではありますけど、やっぱ精神的に
結構メンタルが効いてくるのかなっていうのがあって、
きついんだろうなっていう、っていうところのやっぱりそのなんか心のケアみたいなところがやっぱり優れているからこそっていうのはあるのかなっていうのもありましたし、あとまあもう別の、 あの阿部義晴さんっていうなでしこの、 あの鮫島選手とかね、あと熊谷選手とか田中選手っていう、まあ高校の先生なんですけど、あのコーチなんですけど、あのこの人に関してはすごい面白いなと思ったのが、あの上下関係っていうのをなくそうみたいな感じになって、
おお、なんかあんまり運動部っぽくないっていう、
イメージないでしょ。そう、スポーツの中でなかなかそういう上下関係を取っ払ってそこでやっていこうみたいな、でなかなかやれへんなと思ったんですけど、
はいはい、
意外とそこですごい なんかそれをすることによってフラットにその信頼関係作ることができるんじゃないかなみたいな、うん、っていうところで、なんかその選手間もそうですし、なんかコーチとの間の関係もすごいフラットに、
はいはいはい、
ってなっているのがすごい面白いなって思って、そこでなんか必要とされるし、なんかその、まあ、自分自身がすごい気楽にのびのびとプレーできるような関係みたいな、はい、環境みたいなね、そういうところを作っていくっていうのは意外とその最近のその流れになるとしてはあるのかなっていう、結構その面白い事例ではあったかなっていう感じでしたね。
なるほど。じゃあ結構あれですね、コーチっていうところがなんか上からわーってやるよりも選手を引き上げるってい
う
イメージが強いっていう、
うん、っていうので、まあ、ちょっと2つ目の質問の方に移るんですけど、
はい、
これも西谷の質問で、
はい、
まあ、育てるという点で共通して重要なことっていうことで、ね、うん、まあ、今言うたそのあれですね、まあ、引き上げるっていうところで言うと、うん、やっぱりその自主性をすごく大事にしているコーチが多いなっていう、はいはい、まあ、例えばさっき言った平井さんであったりもそうですし、うんうん、あの、まあ、サッカーの男子サッカーの方の吉田さんとか、
はい、
あとはこの中でいうと女子バレーで、うん、小川良樹さんっていう方、この人は下北沢成徳 の、
は
い
はい、
あのコーチやってらっしゃった方なんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱりその選手自身に考えさせる癖をつけさせてるんやなっていう、例えばそのバレーでいうと本当に練習メニューの組み立てとかからやっぱりその考えたりとか考えさせたりとか、まあすごいその中で自己分析みたいなところを、何が必要なのかみたいなのを
もう自分たちで練習メニューを考えてみたいな、
そうですね、っていうところになるのかなっていう、なんかイメージしてみると、あのスポーツってやっぱりコーチと選手がいてて、でもプレーしてるのって選手で、
はいはい、
でも練習のこういうメニューをしたらいいっていうのが監督でも、
うん、
実際選手って何が当たりてないのかってやっぱり人によって全然違うしっていうのがあるから、なんかコーチが一方的に言ってしまうとなんか意図してない、
あ、ここを伸ばしてほしいのに、
そうそうそう、
選手が理解できてないとちゃんとこっち側に力がシフトしてこないよみたいな、
もうそうですし、なんかすごいそこら辺でなんか一番伸びるにはどうしたらいいのかっていうのが、はい、やっぱりその選手個人でやっぱり考えることによって、
うん、
まあ、さらに伸びていくっていう感じなのかなっていう、なんかそのやっぱり強い選手にこの中で共通してるなって思ったのが、本当に自分から自主性を持って考えてる選手がめちゃくちゃやっぱ伸びてるんやなっていう、
うんうんうん、
やっぱりそれはそのこの本の中でも言ってる、あのコーチが言ってるようなことでもあるし、そこがすごい、あの、まあ、ちょっと僕の質問に入ってしまいます
が、
まあ、その強い選手にはどんな違いがあるかということで、まあ、やっぱそこがすごい根本的に違うなっていう、
うん、
なんかやっぱり自分自身もスポーツやってたんで、
はい、
なんとなくその分かるんですけど、やっぱりその言われた通りにやるだけではなかなか伸びていかないなっていうのはありますし、うん、はい、なんかその自分自身で、まあ、こうやっていったらいいのかなっていう、ただその中で軌道修正とか微調整とかしていくっていうのがやっぱり監督だったりコーチっていう存在なのかなっていうのはすごい あるかなと思ったので、
なるほど、
なんかそこがその根本的に強い選手の違い、
うんうんうん、
っていうところにあるのかなっていう、あとはそのメンタルの強さですよねもう想像以上にやっぱりあるんですよねっていうのもそうですし、あとはその目標の持ち方っていうところもすごい、うん、共感できたというか、やっぱり常に高いもの持ってるなっていう、
あ、目標
とこなんですよね。例えばそのさっき紹介した、うん、まあ、阿部義晴さんのところ、なでしこの、はい、まあ、高校だったんですけど、うん、もともと5人しか部員がいない中で、でもその中でもう日本一になろうっていう
ところを
目指してたりとか、はいはい、やっぱりそもそものやっぱ土台というかベースになる視点がやっぱり高いからこそ、やっぱそこに向かって 努力していける、まあ土台みたいなのを作ってるのかなっていうのは感じましたね。
なるほど。
じゃあ最後の質問いこうと思います、はい、僕の質問で今と昔のスポーツ育成について。
ああもうなんか全然違う気がしますね。
いやこれさっき、まあ、この話の流れでいくとやっぱり全然違うんだろうなっていう。どうでした、西山は。でもあの部活は文化系でしたっけ。
いや僕は高校時代はテニス部だったんでやってたんですけど、まあ、僕のところはどっちかというともうちょっと先生が、まあ、いわゆる普通の顧問の先生みたいな、うん、コーチとか監督っていう感じじゃなかったんで、もう完全に僕たちでワーワーやりながらっていうところで、
あ、なるほど、
まあ、そんななんかビシバシっていう感じではなかったっていうイメージうちは。
あ、そんな感じだったんですね、
うん、
僕はやっと野球やった
んで、ね、そう野球だと
ちょっともうがっつりね、もう絞り上げられ て、
はい、
まあでもやっぱりそもそもなんかちょっとやっぱり僕らの時でもそういうなんか上下関係だったりとか、
うんうん、
まあ、監督がどうのみたいなっていうのは多々あるとは思うんですけど、やっぱりそのなんかスポーツ根性的なやつがやっぱりどんどんなんか急激にやっぱり薄れてきてるかなっていう風な感じはしてますよね、はいはい、なんか昔やったらもうとりあえず水飲むなみたいな、
ね、あそうそうそうそう
絶対死ぬやろみたいな今って考えるとっていうのもあるんですけど、やっぱりその、うん、なんかメンタル的なところだけじゃなくて、うん、やっぱりその効率とか科学的なところがやっぱすごい発達してきたから、そうそう、うん、なんか合理的にそのうまくなっていく方法みたいなのを見つけ出したのかなっていう、うん、最近のスポーツでいうとなんかすごいそこを感じるようになって、例えばもう柔道とかもそうじゃないですか、はい、最近もうリオでね、うん、もうかなりメダルラッシュが続いてますけど、だから4年前全然やったのに、まあ、そこでパッて監督が変わって、
う
ん、今井上康生監督やってますけど、まあ、ガラッて変わりました
よね。
やっぱそこでもやっぱすごいいろんなトレーニング方法を取り入れたりしてますし、はいはい、なんかそもそものあったその形っていうのをガラッて変えていってるからこそなんかその選手にも変化が起きてるのかなっていう感じではあります
よね。なるほど、うん、ということで今回もそろそろお時間が来たということで、
話尽きないですね。これなかなかやっぱりその選手にスポット当ててみるとなかなかその見えないその努力だったりとか、うん、そのコーチとの関係だったりとかっていうのすごい面白いなっていうところではあるので、
はい、
なんかじゃあ最後に
もう一度本の紹介を
して終わりたいと思います、はい、今回は、テレビ朝日ゲットスポーツが監修をしています、詩天才を育てる一流選手に一流の恩師ありという本でした、こちらは KK ベストセラーズから発行されています。
はい、はい、
ということでリオですね、なかなか盛り上がってますが
今後後半どうなっていくのかなっていう
というのも楽しみにしつつ、
はい、
でもこれアップされるの、
まあ大、まあ、結構先なんでもう完全にオリンピックは終わってるっていう、
終わってると思うんですけど、
ね、はい、もう多分パラリンピックも下手したら終わってるんじゃないかなっていう時期なんですけど
まあまあでもこれからやっぱね日本のスポーツどんどんまた盛り上がってくるんじゃないかなと思うんで、またまたこれに注目しつつ4年後のオリンピックもね、
そう、日本で開催される時には
どんなことになっているのかということでね、楽しみですけれども
何いけるか分かんないな
ということでじゃあ、
はい、また次回はまた私に戻って、
そうですね、次また新しいテーマ、
テーマになると思うので、はい、
ね、はい、
ぜひご期待くださいということで、じゃあ本日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。